こんにちは、八田正幸です。
横田正幸です。
第54回目を迎えました、私どものポッドキャストですけれども、
はいはい、
今回は新規軸。
新規軸
じゃない、新規軸じゃない、なんか前もやったような、
はい、気のせい、
3年ぐらい前にやったような。
気のせい、そんなことやってませんよ。
公開録音、
はい、公開録音、
公開録音でも意図としては、うん、新しい方々に入っ新しいリスナー層を開拓しようという、
あ、なるほど、
あの意図があったんですけど、はい、見渡す限りボンクラばかりいつものボンクラしかいない、
ね、新しい人誰もいないね。
どうしたらいい、
どうしたらいい、
ポッドキャストで告知してるの
かな。あー、しまった。それで気がつかなかった。
こもっとも、
はい、こもっともでね、どうしましょうかね、
はい、
まあ、そんなわけで、最近いかがですか、横さん。
え、
いかがですか、最近は。
最近はね、ずっとトルネでゲゲの女房見てますよ。
なんですか、それは。
朝の連ドラで、水木しげるの若い頃の話。水木しげるの奥さんなんですよね。
そんな見て面白いんですか。
いや、面白いよ、あれ。
だって極貧の中でなんか冴えない人がなんか漫画描いてる
感じ。いやそういう話ならしょうがないだろ。
え、だそんなのをテレビドラマで見せられて誰が喜ぶん。
いやいや、でもね、僕らの周りでも結構大好評ですよ。
主役とか誰なんですか。
主役誰だっけ、松本、松下
なお、
松下なお。
で、あれはあの人、水木さん。
水木は室井だっけ、なんかイケメンがやってるんですよ。
なんでイケメンがやってるの。おかしいだろ、それは。
いいじゃねえか
よ、そこに反応すんで。
まあ、そうですか、まあ、どうでもいいんですけどね。
はい、
で今日何の話しましょうか。
ゲスト紹介ではどうする。
ゲストなんですよ、見物人じゃ
ない。一応
レギュラーゲスト。
レギュラーゲストの
大津根正美さんに来ていただいてるんですけど、はい、よろしくお願いします。はい、あとなんですが、レギュラーじゃないゲストの皆さん。
レギュラーじゃないゲスト、まあ、いつもの皆さんがね、こういう、はい、来ていただいて、
いいんですね、ガヤみたいなもんです
よ。うるせえ。で、今日は何なんですよ。
で、いや、一応だからテニスの王子様の話はしなきゃいけないんでしょ。
マジで。
いや、あれをすれば、婦女子の方に来ていただいて教えてもらおうと思ったんですけど。
女の子いないじゃん。男しかいないじゃん。
で、この中でテニスの D を見たことある人っていろいろあります。
ミュージカルなんですか、それは。
あるんですよ、ミュージカルでテニスの王子様。あれ、歌いながらやってるんですか。
歌いながら
こうテニスをやってます。
なんで舞台のテニスをする必要があ
るの。知らねえよ、それ言ったらみんなそうだろ。
テニスじゃないから
あれだってエクストリームテニスとかなんかエアテニスとかなんかそういうのじゃない。
テニミューとか
テニミューとかさ、なんかこうね、だってなんかスカイラブ打法みたいな、
そのうるせえよ、それキャプテン翼じゃねえか。
じゃあジャコビニ流星打法みたいな世界
ですよ。ミュージカルって意味がセイントセイヤミュージカルと同じ。
セイントセイヤはエソラゴトだけど、はい、テニスはエソラゴトじゃない。ちゃんとしたスポーツだしね。
うん、
あ、そうですか。で、誰もじゃ専門家がいないんですか。
誰も専門家はいない。
じゃあこれでカンでいいんですか。終わり。1本目終了で、次55回で。
ボツの代わり
だ。ボツの代わりだ。
イベント告知よりも早い。
でも、ね、あのイベント告知はね、私の前の3人ぐらいにはそれ大好評でして。
お前の前の3人で誰だよ。
いや、なんかこう競争的に面白かったみたいな。
競争
どういうこと、どういうこと。
狂ったみたいに面白いみたいな。
褒められてねえじゃねえか、ちょっと。
なんかね、まあどうでもいいんですけどね。
はい。
まあ、私は一応予習してきましたよ、テニスのおじさん。
どんな話だったの。
まあ、なんか要はテニスが得意 なんか高校生かなんかの話なんですよね。
あれ高校生だろ、中学生
か、うん、なんか龍馬とかになってくるんですね。
うん、まあ一年龍馬ね。
名前の時点でなんか嫌な感じがするよね。
ちょっと待って、それ分からない。
どういうことですか。まあ、それでなんかよくなんか悟りを得る話なんですか。
まあ、まあそういうね、そういう展開になって
る。なんか三つの悟りとかいうのがあってさ、それでなんだっけ、なんかね、悟りがあるんで、今それ調べようと思ってるんですけど、なぜか欄が繋がらなくなってて。
なんで今調べようとしてるの。
予習じゃねえよ。
いや、オンザスポットでこう予習
する。オンザスポットじゃねえ。
まあまあね、まあ無線なんか繋がらなかったんですけど、ね、結局、はい、まともなんか3つぐらい悟りがあって、うん、なんか大変らしいですよ。
はい、ちょっと待ってよ、それにまとめたつもりかよ。お前、それにはまとめたつもりかよ。なんで大変らしいですよ。
いや、だって無線なんか見えねえからさ。
知らねえ、予習してきたんじゃねえのか
よ。いや、今予習してたんですけどね。
はいはいはい。
いや、どうしましょうかね。
じゃあ、何の話しましょうかね。
じゃあ、なんで先生のおじさんの話を私にしてほしいって話になったんですか。
あれ、どうだったんだっけ。 あれだよ、テニスの王子様の主人公がキャラクターに実際にチョコレートが送られてくるよって話だよ。そう、バレンタインとか。
あ、それで非実在青少年って話になった
んだ。そうそう、非実在青年になった。
そうかそうか、思い出した。
でそれでこう、なんですか、アトベだし、一番人気だ。 あれが2000個ぐらいもらってるらしいんですよ、チョコレート。
まあ、非実在青
少年。そのキャラ知らないんだ。
ああ、まあそういう有名キャラがいるんですよ。
テニスなんかやってるやつはね、終わってますから。
いや、ちょっと待って、全部ぶち壊したい、今ね。
テニスは悪くない。
テニスは悪くない。
いや、昔は私もね、テニスやってましたけどね。
嘘？
ほんとほんと。
なんで？
いや、なんでって。やってましたよ。
想像できないね。
やってましたよ、テニス。
走ってたの？
走ってましたよ。まあ、軟式テニスですよね。
いやいや、切れてるよ、今。
なんでみんなその、これは別に嘘でもない、本当のことですよ。
M ファットのテニスって、バトンを浴びせかけヒロヒロ道からまた帰ってくる。トラックバックテニスみたいな。
あ、それは新しい競技ですね。トラックバックテニス。あの、よもよもゴルフに続くんですけど。
よもよもゴルフが分かんないだろう、だから。
クラブコメント稲子攻撃。
あ、でもトラックバックテニスは面白いですね。まあ、ダブルフォルトとかあるんですね。あの、お前もう線踏み越えてるよ、最初からみたいな。そういうのはちょっと面白い。ね、バックバック選手って新しい競技ですね。エクストリームスポーツですね。
何でもかんでもエクストリーム違いってもんじゃねえ。
いや、なんかそういうあの Web2.0 時代にふさわしいスポーツを我々も考えなきゃいけないですよね。
スポーツじゃない。スポーツば
っかり。何がいいんでしょうね、あとは。
あとは、ハテブでネガティブコメントをたくさん作るとか。
まあ、あるいは、あの、キツネ狩りにちなんで、イナゴ狩りとか。
大谷さん、イナゴ狩り得意ですよね。
イナゴ、内容証明勇気とかそういうこと
です。それはちょっと大技すぎませんか。
こう民事訴訟から聞い
てイナゴ狩りかもしれない。
イナゴ狩り
健康的なスポーツ。
健康的じゃねえよ。
精神が健康的な
スポーツ。うるせえよ。いや、
ようやくテニスのおじさんは見られるようになったみたいですよ。
そうですか。まあ、テニスのおじさんは、
あのね、技って書いてありますよ。
技、
はい、無我の境地っていうのがあって、
はいはい、聞いたことある
100連自得の極みっていうのと再起間髪の極みっていうのと天意無縫の極み。
テニスでもなんでもねえな。
己の限界を超えたもののみがたどり着くことができる境地っていうのは無我の境地なんですね。
ゴールドセイントには勝てる。そうなんだ。
ゴールドセイント
に同じノリです
よ。あ、でこの無我の境地を超えるとこいつの3つの扉が存在するらしい。なんかこれありがちな強い敵のインフレみたいな世界です。インフレの都合上を作ってみましたみたいな感じが。でその一つが何、百連自得の極み。
なんでみんな漢字なの。
知らない。なんでしょう、四字熟語で、しかも微妙に四字熟語じゃないやつが。あの、三つの扉の一つ、無我の境地の爆発的力を片手に集めることで、技、回転、休止の威力を倍返しにできる。あの、テニスやってみればいいと思うんですけど。そうできるわけがないですよ。あのね、カットサーブをするのどれだけ難しいかっていう話ですよ。
おお、どう難しい。
カットサーブってのこうやるんだよ。
お前な、これボットキャストだよな、わかんねえ。
こうやるとスピンがかかるわけ。
こうやるじゃん、早いじゃん。
まあ想像していただくというかね。
想像していただ
く。いいね。あ、そうですか。まあそれが百連自得の極みなのね。あ、そうですか。再起間髪の極み、頭脳活性型の活性化型の無我の境地。なんかカテゴリーがおかしい。なんか無我の境地を超えた世界がこれの、なんで無我の境地の一部になってるんですか。一球ごとの戦略パターンを瞬時にシミュレートし、なんかシャドーボクシングみたいなもんですか、これ。最短何球目でポイントが決まるかを見極めることができる。その正確性から絶対予告と呼ばれる。
呼ばれる。
なんか死の宣告みたいなやつ。あ、そうですか。はい、で天意無縫の極み、無我の奥にある最後の開かずの扉。数十年前に伝説のプレイヤーであり龍馬の父がのみが開いたって。そうですよ。あ、そうですか。
ちょっと待って、みんなコメントに困ってる。みんなコメントに困ってるよね。もういいって感
じ。もう数の扉なんだけど、
これ何だ。それ
ケンシロウみたいな。
てか分かんないの、これテニスの話なんだよ。
絵が変わらない
な。確かに、確かに私が言ってたのは軟式テニスですけど、うん、多分あんまり変わらないと思うんですよ。
まあね、
ラケットで打つ競技だと思うんで。確かに。あの、これ違うでしょ。
もうまあね。
展開し武道会はでしょ。あ、そうなんですか。こういう話をすればよかったんですか。
いや、違うと思うね。なんか、あの、なんだろう、駆除しの方にもキャラのね、こう、キモいでいいんじゃねえ。そうそうそう、そういう話をしていただければ。
まあ、私が申し上げたのはね、部屋の中では帽子を取れとかそういうこと
ですけど。お前、読んでんじゃねえか、結構。それ主人公だよな。
いやいや、読んでませんからね。
まあね。
あ、むちゃくちゃな話ですよね、これね。うん、だってあんなにジャンプできるわけがないんで。
分かったよ、もう。
読んでんじゃねえか。
まあ、そんなことでいいんですか。
これはひどいね。うん、
おっさんの雑談だよ。
いや、おっさんの雑談なんだからしょうがないじゃん。なんかそういうことで、じゃあ今回それで一応我々オブリゲーションを果たしたということで、
はい、
これで1回目。
1回目は。1回目はこれで。
テストトライ。
テストトライ。
取れてるんですよね、これ多分ね。
まあ取れてると思いますよ。
ね、まあよかったですね。
はい。
まあ、そんなわけで、じゃあ第54回はね、素晴らしいゲスト。レギュラーゲストの大津山さんみたいな愉快な仲間たちを交えてお送りいたしました。お送りいたしましたのは八田正幸と
横田真宗でした。
終わり。
終わり。